ただいまから旧約聖書第一サムエル記20章1節から10節までを通してヨナタンの友情と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
聖書の中に出てくる、友情の物語として最も有名なのは今日出てきたダビデとヨナタンという二人です。ダビデは後に王様になる、大変有名な人ですけれども、ヨナタンの方はあまり知られていないかもしれません。これはこの時の王様サウル王様の長男で、子供でした。そのヨナタンとそしてダビデが大変深い友情で結ばれていたというお話です。ところがですね、この二人は大変こう全く違う境遇に生まれた人たちでした。もちろんヨナタンはサウル王家に生まれましたから大変大切に育てられてきた人ですけれども、ダビデの方はベツレヘムというですね、今でも小さな田舎町でに生まれた6人兄弟の末っ子でした。そしてお家は羊飼いでした。羊飼いというのは村の羊を代わりに飼ってあげる仕事ですから、羊を外に連れて行って、そして夜も野宿をしてその羊を守ってあげる、そういう意味で誰も村の人たちがしたがらない仕事を引き受けるのがこの羊飼いの仕事でした。ですから村の中でもそれほど高い位ではなかった、そういう家柄の、しかも6人兄弟の末っ子です。ですから二人はですね、ヨナタンもダビデも大変こう天と地ぐらいの差のある育ち、普通は絶対出会うことがないような二人でした。ところがダビデは、預言者サムエルによってあなたが次の王様になりなさいという、そういうお告げをもらうわけですね。でもその時はほとんどの人はそのこと知りませんでした。でもダビデにチャンスが巡ってくるわけです。それは、サウル王様の軍隊とそれからペリシテ軍の軍隊が戦っているときに、3メーターもあるようなゴリアテという巨大な、兵隊がですね、やってきて一騎打ちを申し込んでくるわけです。イスラエル側は誰もそんな3メートルもの男と立ち向かう勇気がありませんでした。みんな逃げちゃうわけです。そこへダビデがやってきまして、私がやります、 刀もいりません、石ころだけで結構です。で、彼はですね、たった一つの石を、まあ、石投げ機というですね、遠心力を使って投げるんですけども、その石投げ機を使いまして、そのゴリアテの眉間をですね、打ち砕きまして、そして、もんどり打って倒れたゴリアテの剣を抜いて、とどめを刺し、首を切り離すというですね、センセーショナルなデビューをします。それ以来ですね、ダビデは、サウルの家来として大変有名になります。しかもダビデは非常に頭が良いだけでなくて、格闘技の天才でした。ライオンやクマと戦っても勝つぐらいの人でしたから、人間と戦って負けることはありません。しかも、軍隊の使い方も非常にうまくて、彼が、引き連れていく戦いに負けはありませんでした。やがてですね、サウル王よりもダビデの方が強いという国民の評価を得るに至ります。で、実は、サウル王様は、そういうダビデをですね、ちょっとだんだん妬むようになってくるだけでなくて、実は、サウルは、自分の王様としての地位が危うくなっているのを知っていました。いつか、別の王様が生まれるということを、実は告げられていたんです。これは自分の責任でもあったんですけども、あなたは王様にはふさわしくないと 実は預言者に言われていました。そこでですね、サウルは自分よりも才能のある人間、自分よりも王様になりそうな人間は見つけ次第殺してやろうというふうにこう決めていたわけです。で、そういう時にダビデがどんどんどんどん人気が出てきていましたから、マークしてたわけですね。ところが、まあ、サウル王様も大変こう美男子だったんですけども、ダビデも、まあ、若いだけでなくて、非常にこう、体も立派でしたけども、顔も素敵な人でした。サウルの娘のミカルは、ダビデが大好きになってしまって、そして、それを見たですね、サウルは、まあ、とりあえずミカルをですね、ダビデに、お嫁さんとして与えるわけです。でもですね、サウルはやっぱりダビデは信用できん。やっぱり殺そうと決めまして、実はこの今日20章ですが、19章の方でですね、サウルはみんなに、家来たちに呼びかけて、ダビデをみんなで殺せと、命令をするわけです。理由なんて何もないんです。ダビデを殺せ。これは大変なことです。王様が軍隊に命令、王様っていうのは軍隊を動かすことのできる人ですから、軍隊を動かせる人っていうのは大変な権力を持っているわけです。好きなように人間を生かすことも殺すこともできるという権力を持っているわけです。その人が一人の人を殺せと命令するわけです。イスラエル中の軍隊がそのダビデを襲うわけです。軍隊は、ダビデの、ミカルと一緒にいるダビデのお家へ行って、そしてダビデはもうあと少しで終わりという時にですね、ミカルが窓を開けてですね、2階からロープを出して、ロープみたいなのを出してですね、そこからダビデを吊り下ろすわけですね。で、そのミカルのですね、機転で、危機一髪でダビデは救われていくんですけど、まあ、もうここからですね、指名手配の逃亡生活に入るわけです。でもダビデとして見たら何にも悪いことしてないわけですね。一生懸命サウル王様のために戦ったにもかかわらず、なんで私がこんな命狙われなきゃいけないんだ。絶対そんなことおかしいぞ。一つもサウル王様に悪いことしてない。なんで私が。そこでですね、親友の約束をしていたサウル王様の息子であるヨナタンのところに、まあこれ命がけですけれども、どうして僕がこんな殺されなきゃいけないのって聞きに来たのが今日の20章なんです。20章の一節で、私がどんなことをして私にどんな咎があり、私があなたの父上にどんな罪を犯したというので、父上は私の命を求めておられるのでしょうかって、わからないっていう気持ちですよね。困ったのはヨナタンです。ヨナタンだってですね、実はそれは私が聞きたいっていうぐらいの気持ちだったと思うんです。ヨナタンは絶対にそんなことはありません。あなたが殺されるはずありません。でもヨナタンはお父さんがダビデを殺そうとしているのを何度か見てるんです。なんでヨナタンはそのことを認めようとしないんだろうか。いやーうちの父もね、なんかよくわかんないけど変わっちゃったんよって。そうじゃないです。そんなことはありませんって。なんでヨナタンはここでダビデに言ったんだろうか。まあ確かにですね、サウル王様は19章のところでヨナタンに怒られて、ヨナタンがなんでダビデを殺すんですか、殺そうとするんですかって言って詰め寄られた時、いや悪かった、やっぱりそれ殺すのやめようって一度はそんなことを言うんです。でもまたすぐ気持ち変えてしまうわけです。でもですね、ヨナタンとしては実はサウルお父さんはこの素晴らしいダビデを殺すなんてことはそんなはずはないって思いたいんです。そこがヨナタンの気持ちです。父親がダビデを本気で殺そうとしているというふうには 認めたくない。サウル王様というのは、私たちがこの第一サムエル記を読んでいると、実際にですね、彼の失敗が目立つんです。預言者サムエルからです、言われたことは守らない。割と失敗が多いので、ああ、サウル王様はひどいな。こう王様から外れてもしょうがないなと思うかもしれないんですけども、実際はそうじゃないんです。サウル王というのは、非常極めて真面目な人で、そして、彼はですね、ものすごく人々から信頼されていました。おそらくですよ、まあ、私が読んだ限りでは、ダビデ王よりもサウル王の方が人々から信頼感は厚かったんじゃないかなって思うところがいくつかあります。そのぐらいサウルという人は、一つの王国を築き上げていった非常に優秀な人でした。そして大きな軍隊を初めて使いこなすことのできる極めて、戦術家としても才能のある人だったと思うんです。これほどの大軍をですね、これほどの軍隊を使いこなせるような人は今までイスラエルにはいませんでした。でもサウル王様はそれができたんです。で、そういった意味で、そしてですね、まあ後でそういう話も出てくるんですけども、国中からサウル王様は慕われていたんです。ですから、ヨナタンにとっても父親は大変こう尊敬すべき人だったはずです。立派なお父さん。大変冷静で、そして、様々な王国の仕組みを次から次へと作り出していったんです。このサウル王様がいたからこそダビデ王様は後で王国を作ることができたと思うんです。むしろダビデの方が失敗は多かったと思いますね。人々からも国中からダビデの方がクーデターを何度も招いています。そのぐらいダビデに関する不満は国民的にはいっぱいあったんです。でもサウルに関してはそういうことはないんです。彼に関してはスキャンダルがないんです。彼の弱さは、預言者サムエルの言葉を最後まで忠実に守れなかったっていう、聖書ではこの一点に関してなんです。もう本当に悲しいぐらいこのことに関してはサウルは弱かったんです。まあこれはこの後に何度か出てくることなんですけども。でもですね、ヨナタンにしてみれば立派なお父さんです。そのお父さんがどうしてダビデを殺そうとするほどに変わってしまったのか。こんな立派な冷静なお父さんがなんでこれだけ素晴らしいダビデを殺そうとするほどに変わっていってしまうのか。目の前の尊敬すべき人が変わっていってしまう。そしてその考えていることがもうどんどん自分から離れていってしまう辛さ。それはまあ何の話って思っている人はあまり聞かわかんないかもしれないですけども、そういうふうな人とに出会っている人にとっては切実な問題だと思います。ああ人間って変わるんだなっていくらでもありますよね。自分も含めてですけども、人間は変わります。変わるときに弱い方へ変わっていくんです、人間っていうのは。割と。どんどんその人の弱い方へ弱い方へ。年齢が上がれば上がるほど弱い方へ弱い方へ変わっていく。そういうことを目の当たりにしなければならない、その人を慕ってる人、尊敬してる人の辛さっていうものを、ヨナタンはこれから背負わなければいけないんです。そしてそれが彼の命取りになっていくんです。それは後でまたもう一回お話ししたいと思いますけれども、結局ダビデに対してヨナタンはもうそんなことはないと思う。でもダビデはいやいや、 もうお父さんが僕のことを殺そうとしていることは事実だから認めてほしい。わかった。それじゃあ、確かめようよ。二人で確かめよう。どうやって確かめたらいいか。もうすぐ、明日、新月祭といって、月一回の王様の夕食会がある。王様主催の夕食会。これはとっても大切な、王家の人たちはこれに集まらなければいけない。立派な夕食会がある。この夕食会に、ダビデは、行かない。欠席する。その時にこういうふうに言ってくれ。ダビデは、ベツレヘムの親戚の集まりがあるので、そこへ行ってると言ってくれ。もしサウル王様が、そうか、それは仕方がないな、じゃあ行ってきたらいいよって言ってくれたら、サウル王様は私のことを気にかけないで、まあ好きなようにしろって、全然私のことなんか何にも気にかけてないだろう。ところがもし、何、そんなことをするのか、私をないがしろにして、あいつには私に反抗心があるからそんなことをするんだと言って怒ったら、それは私のことを殺そうとしているんだ。本気で殺そうとしていることがわかるから、そのことを教えてくれ。ヨナタンは、わかった。じゃあそれは隠さないで教えるから。じゃあどうやって教えようか、伝えようか。二人は野原へ行きました。この新月祭の食事が終わった次の日の朝、この野原に来てくれ。ダビデ。そしてダビデは、その野原で、原っぱで隠れててくれ。私は子供と一緒にちっちゃい子供を連れて、ここへ来る。そして、弓を、ポーンと射るから、その弓を子供たち、子供に拾わせる。拾わせるときに、こういう合図を決めよう。子供に対して、おい、私が撃った弓は、お前の手前にあるぞ。引き返してきて、その弓を拾って僕のとこ持ってきなさい。もしこういうふうに撃ったら、それは、サウル王が、お前のこと、ダビデのことを殺そうとはしていなかったっていうことだ。そういう合図にしよう。もし私が、その子供よりももっと向こうへ弓を放って、おい、もっと向こうの方に弓があるから、向こうへ行って探しておいで。これが、こういうふうに僕が言ったら、サウル王は本気で、ダビデのことを殺そうとしているということが分かったから、すぐ逃げるようにという合図だ。分かった。じゃあ必ず新月祭のお祭りが、食事会が終わった次の日の朝、この野原で会おう。そうやって二人は別れるわけです。そして次の日に新月祭の、食事会になりました。そしてやっぱり一日目、ダビデは欠席しました。その時にはサウル王様は何もヨナタンには言いませんでした。ところが二日目です。どうして、おい、ヨナタン、なぜお前の友達のダビデはここへ来ないんだ。あ、それはですね、ダビデが親族の集まりがベツレヘムであるので、どうしても来いと言われているので仕方なく行きました。どうか、兄弟に会わせてあげてください。親族の付き合いもさせてあげてください。そうしたらサウルはですね、烈火のごとく起こりまして、ダビデは、王様の設けた席よりも、田舎の羊飼いたちの親族の席を優先にした。こんな侮辱はない。こんなけしからんことはない。あいつは私をないがしろにしている。あいつは私のことなんか何とも思ってない。尊敬もしていないし、いつか必ず私に謀反を企てようとしているんだ。殺さなければならないと。そういったことを言うわけです。ヨナタンはお父さんなんていうことを言うんですか、ダビデにはそんな謀反の疑いはありませんと言うんですけども、そうしたらですね、サウルは槍をヨナタンに向かってバーンって投げつけるわけですね。33節では投げつけて撃ち殺そうとしたって書いてありますけど、まあこれはそのぐらい激しいっていうことです。撃ち殺すわけはないんです。 では多分槍はですね、ヨナタンの足元にぐさっと刺さるわけですね。ヨナタンはもう怒りに燃えてその席を立ち上がりまして、そして出て行きました。もう食事もしませんでした。次の日の朝、打ち合わせ通りにヨナタンはちっちゃい子供と一緒に腹っぱへ行く。そして矢を約束通りにポーンって放ちまして、子供にちっちゃい子供に向かって、矢はお前よりもっと向こうだぞ、早く取りに行きなさいというわけです。そうするとその子が持ってくると、さあ町へ持って帰りなさい。そうするとダビデは野原の茂みから出てきます。20章の41節。子供が行ってしまうとダビデは南側の方から出てきて、地にひれ伏し、三度礼をした。二人は口づけして抱き合って泣き、ダビデは一層激しく泣いた。ヨナタンはダビデに言った。では安心して行きなさい。私たち二人は、主が私とあなた、また私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人ですと言って、主の皆によって誓ったのです。こうしてダビデは立ち去った。ヨナタンは町へ帰っていった。ダビデとヨナタン物語のクライマックスです。もうヨナタンもダビデに一つも弁明はしませんでした。確かに父はあなたを殺そうとしている。ヨナタンにとってその殺意がもう分かったときに、34節に父が、ダビデを侮辱したのでダビデのために心を痛めてたからであるという、この夜、ヨナタンにとって生涯で最も辛い夜を過ごしたのではないかなと思います。それは単純にですね、父親が僕の親友をバカにした、親友を殺そうとした、けしからん父親が、なんで父親がこんなことをするんだという父親に対する憎しみじゃないんです。実はヨナタンは父親に対する憎しみはおそらく持ってなかったと思うんです。なぜサウル王がこれほどまでにダビデに憎しみを抱くほどに変わってしまったのか、その原因は明らかです。それは次の王様になるヨナタン、普通だったらヨナタン王子が王様になるべきところを、このままだと確実にダビデが王様になるだろう。それをサウルは分かってたんです。どんなにひいき目に見てもヨナタンがあらゆる面でダビデにはかなわないということをサウルは分かってました。ヨナタンは平凡な人間です。この前に戦いがあって勝つんですけども、でもその戦いは極めて平凡な戦いです。もしダビデがいなければ、順当に彼は王様になったかもしれませんけれども、ダビデという優れた人間の前にヨナタンはもう霞むほどの人です。それはサウルはよくわかっていました。軍人としてダビデがいかに恐るべき人間かということを、これは軍人でなければわからない感覚ですよ。彼は音楽もできましたし、文学もできました。でもそんなのはサウルにとって何でもないことです。軍人としてダビデは、そして王様としてダビデは、優れた人間になるだろうということをサウルはわかったんです。それはサウルもそういう資質を持ったからです。このままだったら、ヨナタンの王権は失われるだろう。それが、サウル王のダビデを憎む親心です。そしてヨナタンは、そのことがよくわかっていました。自分がダビデにかなわないから、父親をこんなに苦しめ、父親をこんなにも、醜く変えてしまった。自分の不甲斐なさ。でも彼はダビデを非常に尊敬していました。 自責とともに彼の中に板挟みになる苦しさがあったんだと思うんです。ダビデに向けられた殺意が親心によるものであるということを知っているからこそ、ヨナタンはこの悲劇の引き金に、実は自分というものがいたから、非常に辛かったんだと思うんです。だから、父をこれほどまでに変えてしまった、そのことに対して憎みきれないんです。板挟みに苦しむ。ヨナタンの友情というのは、板挟みに苦しみながら、自分の父親のもとを離れなかったというところにあります。彼は、実はこの後、第一サムエル記の最終章は31章ですけれども、そこでペリシテ人との戦いで、彼は戦死をします。そして、同時にサウルも、この後、ほとんど同時に戦死をするわけです。つまり、ヨナタンは、最後の死に場所を、ダビデと共にではなくて、父と共に戦うことを選んだんです。もし、彼が本当にダビデを、彼がもっとですね、ドライな人だったら、もっとなんていうか、抜け目のない人だったら、やっぱりダビデの方がおそらく王様になってふさわしいだろう。そうしたら、ダビデと一緒にいれば、こんなところで命を落とさなければ、彼は王様にはならないとしても、最も高い地位をダビデからもらって、ダビデと共に国を治められる、そういう特権が待ったはずです。それは彼も手に取るように分かっていました。でも彼は、それはできなかったんです。彼の誠実さは、単純に友情を取ればいいということではなくて、父親を見限ってダビデにつくなんていうことができない。この父親と共に死ぬ道を彼は選んだんです。このペリシテ人の戦いは、実は31章の前読めば明らかなんですけども、圧倒的にペリシテ人が、優勢でした。もうサウル王は戦う前から恐怖に戦う気力さえ失われた状況でした。そういう戦いの中でヨナタンは死ぬことが分かっている場所でサウル王と共に立ったんです。砲撃は彼ら王族に集中していったわけです。もし彼がダビデの方へ行ったとしたら、ダビデに謀反の疑いありになります。でも、ダビデはこの王家を滅ぼそうとするような謀反の疑いはないんだということを、彼は父親に証しをするためにもついていなきゃいけない。ダビデがこの後、サウル王から命を守られた背後には、そういう彼の父親のそばから離れないで、ダビデのもとに走らないで父親に従い続けた、その貧乏くじを引き続けた、ヨナタンの馬鹿正直な誠実さが、ダビデを救ったんではないかなと思います。ダビデはそのことよくわかっていました。ダビデにとって、ヨナタンこそ生涯にかけがえのない友達だと語らせるわけです。ヨハネの福音書の15章に、15章の13節から16節、212ページです。新約聖書の212ページ。新約聖書の212ページ。ヨハネの福音書の15章。15章の13節から読みます。 人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。イエス様は、あなたの友になる。しかしその友というのは、命を捨てて愛するという意味です。イエス様は十字架で父なる神様から捨てられる道を選んで私たちをの友情を取りました。私たちを天国に連れて行きたいというその友情を取って父親から見捨てられる道を選びました。それはイエス様もジレンマがあったんです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？見捨てられる。父親から見捨てられることと、それから私たちの友情と、どちらを取るのか。イエス様は私たちの友情を取って、私たちの罪を全部その身に負ってくださって、私たちの罪を許すために、父親から見捨てられてその刑罰を、父親の振り下ろす、剣で打ち殺された人です。もちろん、それをすべてヨナタンに重ねることはできませんけれども、でもヨナタンにも、ヨナタンのあの誠実さの中に、ダビデのために父と共に命を捨てていこうとする姿がありました。イエス様も私たちの友として命を懸けてくださる。私たちも友になるということをよく言いますけれども、それは極めて難しいこともたくさんあると思うんです。ジレンマに置かれて私たちがこれを取るかあれを取るか、上手い人はパッパッと捨てて次から次へと自分に有利な人についていくことができるかもしれないけれども、それができない人もいると思うんです。最後までこの人に付き合わなければならない。そういう、それも一つの友としてのあり方だと思います。イエス様が私たちの友となってくださる。私たちも誰の友として生きていくのか。それは私たちにとって簡単なことではないんだろうなと思います。もしそういう中に私たちが置かれているとしたら、もう一度このヨナタンの誠実さ、そしてイエス様の私たちに対する愛、見ながら自分もどうやって答えていくべきかを祈っていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは愛するということがどれほど時には難しいかということを考えさせられるようなジレンマに陥ります。そういう中でヨナタンが最後までどんな気持ちで戦ったのか、押し量ることはできませんけれども、でも、イエス様が十字架上で叫ばれた、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、あの叫びのような、私たちは、ともする、置かれている状況の中では、そういう叫びをしたくなるほどに、自分の誠実さを貫かなければならないと 思う時があります。どうぞ、一人一人がどのようにして、誰の友となっていくのか、どうぞ一人一人、あなたが教え、また力を与えてくださるようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。